皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回はリスナーさんからのご質問が来ておりますので、それに回答する形でお送りしたいと思います。ニックネーム、あやめさん。3歳の男の子と1歳の男の子がいるご家庭になります。頭の良い子に育てるために3歳、1歳の今からできることはありますでしょうか、というですね、少し短い質問ではございますが、まあ、誰しも思うような、幼少期の頃から何をしたらいいのかというところの端的な、まあ、質問ではないかなというふうに思います。ではこのそもそもこの頭が良いということは何なのか、そしてこのいただいている質問自体にも少し注意が必要ということでしたので、そのあたりも含めてお話をしていただきました。
まあ、さっきに結論言うと、この頭のいい子なんてのはそれぞれ自分で決めればいいんで、でただこのご質問は非常に危険なんですね。何がどう危険かというと、できることありますかって、そのやることを聞いてきてらっしゃるけど、そもそもその頭のいい子っていうのは自分たち親にとってどういう状態を指しているのか、これが親の中にイメージを持てているかどうかで話がかかってくるわけですね。なんとなく世間でいう頭のいい子みたいなものがあって、でそうなるように今から何したらいいですかっていう、こういう質問の組み立てていくと、ここに僕がですね、こういうのがいいですよ、ああいうのがいいですよって、ごく一部分のアイデアをお伝えすると、それをやればいいみたいな思考に陥りやすいんですよね。ハウツー思考。子育てにおいて、ハウツーの思考で関わることってむちゃくちゃ危険なんですね。僕が常々提唱して見守る子育てっていうのは、子供たち本来の力を見つけながら、事情を理解しながら、そこに引き出し関わって自分自身子育てる、そういう子育ての考えですけども、この対極が与える子育て、何かをやらせたらその分育つようになる、何かをやらせたらこれができるようになるっていう思考の中で子供に関わっちゃう、まあ、もう横行してますけどね、そういうものが世の中にある。でもこれって再現がないわけですね。あれもやらしたい、これもやらしたい、いくらでも止まらなくなってしまう。なぜそうなってしまうのかというと、子ども自身がどのような育ちをし、どういった力を発揮するようになってほしいか、親の側にですね、我が子そのものに即した育ちのイメージを持てていない場合に、他の人がやってることを気になって、あれもこれも欲しくなっちゃうんですね。で、物欲って再現がないじゃないですか。買ったら買った分、ブランドも買ったらいつまでも止まらない人いますよね。結局あれっていうのは、その物を所有する幸せではなくて、まあ、だからその所有することによって、その世界観に触れる楽しみとか、本当にね、大好きなブランドの世界に浸ることが自分の喜びみたいな、ちゃんとした価値観というかですね、イメージを持っていたら、一点豪華主義じゃないけど、こうそんなに数を集める必要ないけど、集めることが目的化してしまうと、キリがなくなるように、この与える子育てっていうのも、キリがなくなりやすいんですね。なので、このご相談者は、自分が言う頭のいい子って何なんだろうと、計算が得意なことなんだろう、言葉をたくさん知ってることなんだろうと、知らない人相手でもハキハキと喋ることを言ってるんだろう、とにかく学校の成績が良ければいいのか、何を指して頭のいい子って言い方をしてるんだろうって、そこに立ち戻っていただいた方がいいです。で、そうした時に、例えば、言語能力の高さっていうものを大事にしたいんだったら、まあ、じゃあ本読んであげようとか、日常の会話を気をつけていこうってことになるでしょうし、計算力とかそういうものであれば、幼少期、じゃあ風遊びとかそういうところから始めて、まず親の側もですね、数字、算数、数学といった関係についてちょっと改めて勉強して、例えば算数ができるようになるための要素としてどんなものがあるんだろうと、親の方が勉強しておいた上で、子供との遊びにそれを生かしていくといったことが取れば良さそうだというのは分かってくると思うんですよ。なので、何かしてあげる前に子供がどう育っていく手伝いをしたいのかがあって、で、その育ちの目標というか方向性、イメージに即して今できそうなもの、しかもそれは自分たち親ができることで、当然制限がありますから、人それぞれ得意分野、不得意分野ありますからね。 ではその自分の得意なこと、知っていることのところで子供の育ちに役立つことは今から関わってあげたらいいし、なんか例えばですね、数字関係を好きになる要素が家の中にごっそり抜けてるとであればちょっと習い事か何かでそこを補ってあげた方がいいかなって判断にもなってくると思うんですね。はい、ということで、今日はあえて一般論の回答をさせてもらいますけど、まずそのやってあげた方がいいことを考える前に、どんな力を持った子に育ってほしいのか、またその手伝いを親である自分たちがしたいのか、そもそもちょっと考えていただくことをまずはお勧めしたいです。で、そこが見えてくるとですね、こんなんいいよ、あんなんいいよって、もう僕の、ね、いろんな発信物もそうですけど、いろいろとヒントはありますから、お子さんの姿の軸が見えたらですね、タイミングに合わせてやってあげたら良さそうなことをチョイスすればいいと思います。
先生がよく言われているその子育てビジョンみたいな、この子をどうやってどういう子に育ててあげたいのかというところを、まあ、ご家庭の中で話し合いながら、あとはまあ何々しなければならないみたいなところに行ってしまうとすごい危険だということになるんですかね。
そうですね、簡単に振り回されますし、何かの方法論を追いかけ始めたその分子どもから目が離れるという、一番本質的な課題ですね。それを忘れてはいけないですね。常に子どもを見て何しようかなって考える、何か選んだ後でどうなのかな、この子は実際やってみてどうなのかな、何を楽しんでるのかな、先月に比べて今月どういった変化成長があるのかな、常に子供に目が戻ってくる、そこを大事にすることですね。
わかりました。
頭が良い子に育てるためにできることがあるのか、こういった質問に関してですね、まず目的であるその頭が良い子に育てるといった場合に、頭が良いというのは何なのか、どういった子に育ってほしいのかというそのビジョンみたいなところですね。この辺をしっかりと親御さんの方で夫婦間で考えることによって、自然とその子供への関わり方というものが決まってくるということでした。逆にそのあたりが決まらずに、単純に方法論だけで、有名な方ですとか、子育ての評論家ですとか、小川先生とかも含めてですけれども、方法論だけを享受するということは、それは子供の方を見ていないということで、非常に危険ということでした。小川先生はどちらかというと、実際に自分の子供の方に目を向けて、見守る子育てをしてほしい。それと対極にあるのが、与える子育てということで、親の方でどんどんどんどん子供にこれがいいだろうというふうに思って、与えていく。この与える子育てですと、与えるものにキリがない、際限がないということで、かえって子供に負担になってしまうということもあるようなので、基本的には子供をどのように育てていきたいのかといった子育てビジョンを持って、何が足りないのかを考え始めるというのが第一歩になるのではないかなというふうに思います。確かにですね、こう、インターネットがこれだけ発達して、いろんな人がいろんなことを言っている。そしてそのどれもが結果を残しているので、一見正しそうに見えるやり方かなとは思うんですけれども、子供といってもですね、その子の性格だったり、住んでいる環境、生活環境によってもですね、その子に一番必要なことっていうのは変わってくるのかなというふうに思いますので、一概に、こういうふうに育てたら良い結果が生まれるといった情報には、惑わされずにですね、あくまでも自分の子供にとって足りないところ、こういうふうに育ってほしいという思いに対して足りないところは何かというふうに考えるのがいいんではないでしょうかね。僕もですね、子育て始めた時とかは、やっぱりその本屋さんですとか、あるいはインターネットもそうですけれども、そういった見出しが流れてきた時とか、タイトルを見た時に、いかにもそう成功するような言葉尻で並べられているので、手に取って見てみたくはなる衝動もありましたし、実際も見てきましたが、確かに先生のおっしゃるように、 自分の子供に合うこと合わないことっていうのはいろいろ試してみてあるなっていうふうには思いました。まあ、全部やることも大変ですし、特にインターネットなんかですとね、嘘の情報って言いますか、ちょっと見栄を切ってるような情報とかもあったりしますので、そういうところはですね、親の方でも重々よく考えて動かないといけないかなというふうには思います。あとはまあその夫婦間でですね、それぞれが持ってきている情報とかも違ったりするので、まあ、これが子育てに正解だって言われる情報の中にもですね、こう相反するものとかもやっぱりあったりはするんですよね。例えばその子供に対してインターネット、スマートフォンは早めに持たせるべきかとか、あるいはテレビはどういうふうに見せるべきなのかと、まあ、言ってる人によっても違いますし、でそれぞれで成功例があったりはするので、まあ、それが原因で夫婦間で僕が見てきた情報はこれだ、私が見てきた情報はこれだみたいなことで、まあ、変な対立が生まれてしまうというのもあまりよろしくないなというふうにも思います。実際我が家でもそういうことも何回かあったりはしました。ただまあ、自分の子供にとってどっちがいいのかみたいなことの話し合いになればですね、その辺はまあお互い夫婦ともにですね、子供の方を第一に考えているので、最終的にはまあ収まるとこに収まるんですけれども、まあ、自分の意見を貫き通すというよりも子供にとって何がいいかというところを考えるとうまく収まっていくのではないかなというふうに思います。ご参考になりましたでしょうか。さて、今回ご紹介しましたように、この子育て受験ラジオでは、リスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。